7、裏から回ってばあさんに聞くと、ばあさんが小さな声で、与次郎さんは昨日からお帰りなさらない、と言う。三四郎は勝手口に立って考えた。ばあさんは気を利かして、まあ、お入りなさい。先生は書斎においでですから、と言いながら、手を休めずに前腕を洗っている。今、夕飯が済んだばかりのところらしい。三四郎は、茶の間を通り抜けて廊下伝いに書斎の入り口まで来た。戸が開いている。中から「おい」と人を呼ぶ声がする。三四郎は敷居のうちへ入った。先生は机に向かっている。机の上には何があるかわからない。高い背が研究を隠している。三四郎は入り口に近く座って、お勉強ですか？と丁寧に聞いた。先生は顔を後ろへねじ向けた。髭の影が不明瞭にもじゃもじゃしている。写真版で見た誰かの肖像に似ている。やあ、与次郎かと思ったら君ですか。失敬した。と言って席を立った。机の上には筆と紙がある。先生は何か書いていた。与次郎の話に、うちの先生は時々何か書いている。しかし、何を書いているんだか、他の者が読んでもちっともわからない。生きているうちに第一書実にでもまとめられれば結構だが、あれで死んでしまっちゃ保護がたまるばかりだ。実につまらない。と嘆息していたことがある。三四郎は広田の机の上を見て、すぐ与次郎の話を思い出した。お邪魔なら帰ります。別段の用事でもありません。いや、帰ってもらうほど邪魔でもありません。こっちの用事も別段のことでもないんだから、早急に片付けるたちのものをやっていたんじゃない。三四郎はちょっと挨拶ができなかった。しかし腹の内では、この人のような気分になれたら勉強も楽にできてよかろうと思った。しばらくしてからこう言った。実は佐々木君のところへ来たんですが、いなかったものですから。ああ、与次郎は何でも夕べから帰らないようだ。時々漂泊して困る。何か急に用事でもできたんですか？用事は決してできる男じゃない。ただ、用事をこしらえる男でね。ああいう馬鹿は少ない。三四郎は仕方がないから、なかなか気楽ですな、と言った。気楽ならいいけれども、与次郎のは気楽なのじゃない。気が移るので。例えば、田の中を流れている小川のようなものと思っていれば間違いはない。浅くて狭い。しかし、水だけは始終変わっている。だから、することがちっとも締まりがない。縁日へ冷やかしになど行くと、急に思い出したように、先生、松を一鉢お買いなさい、なんて妙なことを言う。そうして、買うとも何とも言わないうちに値切って買ってしまう。その代わり、縁日物を買うことなんぞは上手でねえ。あいつに買わせると大変安く買える。そうかと思うと、夏になってみんながうちを留守にするときなんか、松を座敷へ入れたまんま雨戸を立てて錠を下ろしてしまう。帰ってみると、松が運気で蒸れて真っ赤になっている。万事、そういう風でまことに困る。実を言うと、三四郎はこの間与次郎に20円貸した。2週間後には文芸事業者から原稿料が取れるはずだから、それまで立て替えてくれろという。訳を聞いてみると、気の毒であったから、国から送ってきたばかりの為替を5円引いて、余りはことごとく貸してしまった。まだ返す期限ではないが、広田の話を聞いてみると少々心配になる。しかし、先生にそんなことは打ち明けられないから反対に。でも、佐々木君は大いに先生に敬服して、陰では先生のためになかなか尽力しています。と言うと、先生は真面目になって、どんな尽力をしているんですか？と聞き出した。ところが、偉大なる暗闇、その他すべて広田先生に関する与次郎の書意は先生に話してはならないと、当人から封じられている。 やりかけた途中でそんなことが知れると先生に叱られるに決まってるから黙っているべきだという。話していい時には俺が話すと明言しているんだから仕方がない。三四郎は話をそらしてしまった。三四郎が広田の家へ来るにはいろいろな意味がある。一つはこの人の生活その他が普通のものと変わっている。ことに自分の正常とは全く入れないようなところがある。そこで三四郎はどうしたらああなるだろうという好奇心から参考のため研究に来る。次にこの人の前に出るとのんきになる。世の中の競争があまり苦にならない。野々宮さんも広田先生と同じく世外の趣はあるが、世外の功名心のために流俗の私欲を遠ざけているかのように思われる。だから野々宮さんを相手に二人きりで話していると、自分も早く一人前の仕事をして学会に貢献しなくては済まないような気が起こる。イラついてたまらない。そこへ行くと広田先生は太平である。先生は高等学校でただ語学を教えるだけで他に何の芸もない。と言っては失礼だが、他に何らの研究も公にしない。しかも泰然と取り澄ましている。そこにこののんきの源は伏在しているのだろうと思う。三四郎は近頃女に囚われた。恋人に囚われたのならかえって面白いが、惚れられているんだか馬鹿にされているんだか、怖がっていいんだか、蔑んでいいんだか、よすべきだか、続けべきだか、わけのわからない囚われ方である。三四郎は忌々しくなった。そういう時は広田さんに限る。30分ほど先生と相対していると心持ちが有用になる。女の一人や二人どうなっても構わないと思う。実を言うと、三四郎が今夜出かけてきたのは七分方この意味である。訪問理由の第三はだいぶ矛盾している。自分は峰子に苦しんでいる。峰子のそばに野々宮さんを置くとなお苦しんでくる。その野々宮さんに最も近いものはこの先生である。だから先生のところへ来ると野々宮さんと峰子との関係がおのずから明瞭になってくるだろうと思う。これが明瞭になりさえすれば自分の態度も判然極めることができる。そのくせ二人のことを未だかつて先生に聞いたことがない。今夜は一つ聞いてみようかしらと心を動かした。野々宮さんは下宿なすったそうですね。ええ、下宿したそうです。うちを持った者がまた下宿をしたら不便だろうと思いますが、野々宮さんはよく。ええ、そんなことには一向無頓着な方でね。あの服装を見てもわかる。家庭的な人じゃない。その代わり、学問にかけると非常に神経質だ。当分ああやっておいでのつもりなんでしょうか。わからない。また突然家を持つかもしれない。奥さんでもおもらいになるお考えはないんでしょうか。あるかもしれない。いいのを修繕してやりたまえ。三四郎は苦笑いをして余計なことを言ったと思った。すると広田さんが、君はどうです？と聞いた。私は、まだ早いですね。今から細君を持っちゃ大変だ。国のものは進めますが。国の誰が？母です。おっかさんの言う通り持つ気になりますか？なかなかなりません。広田さんはひげの下から歯を出して笑った。割合にきれいな歯を持っている。三四郎はその時急に懐かしい心持ちがした。けれどもその懐かしさは峰子を離れている。野々宮を離れている。三四郎の眼前の利害には超絶した懐かしさであった。三四郎はこれで野々宮などのことを聞くのが恥ずかしい気がしだして質問をやめてしまった。すると広田先生がまた話し出した。おっかさんの言うことはなるべく聞いてあげるがよい。近頃の青年は我々時代の青年と違って自我の意識が強すぎていけない。 我々の処世をしている頃には、すること、なすこと、一つとして人を離れたことはなかった。すべてが、君とか、親とか、国とか、社会とか、みんな一本位であった。それを一口に言うと、教育を受ける者がことごとく偽善家であった。その偽善が社会の変化で、とうとう張り通せなくなった結果、全然自己本位を思想行為の上に輸入すると、今度は外資機が非常に発展しすぎてしまった。昔の偽善家に対して、今は露悪化ばかりの状態にある。君、露悪化という言葉を聞いたことがありますか？いいえ。今、僕が即席に作った言葉だ。君もその露悪化の一人。だかどうだか。まあ、多分そうだろう。与次郎のごときに至るとその最たるものだ。あの、君の知ってる里美という女があるでしょう。あれも一種の露悪化で、それから野々宮の妹ね。あれはまた、あれなりに露悪化だから面白い。昔は殿様と親父だけが露悪化で住んでいたが、今日では明々堂々の権利で露悪化になりたがる。もっとも悪いことでも何でもない。臭いものの蓋を取れば肥えた子で、見事な形式を剥ぐと大抵は露悪になるのは知れきっている。形式だけ見事だって面倒なばかりだから、みんな節約して生地だけで用を足している。甚だ痛快である。天衆爛漫としている。ところが、この爛漫が度を越すと、露悪化同士がお互いに不便を感じてくる。その不便がだんだん高じて極端に達したとき、利他主義がまた復活する。それがまた形式に流れて腐敗すると、また利己主義に帰参する。つまり、際限はない。我々はそういうふうにして暮らしていくものと思えば差し支えない。そうしていくうちに進歩する。英国を見たまえ。この両主義が昔からうまく平衡が取れている。だから動かない。だから進歩しない。イブセも出なければニーチェも出ない。気の毒なものだ。自分だけは得意のようだが、傍から見れば固くなって化石しかかっている。三四郎は内心感心したようなものの、話がそれて飛んだところへ曲がって、曲がりなりに太くなっていくので少し驚いていた。すると広田さんもようやく気がついた。一体何を話していたのかな。結婚のことです。結婚？ええ、私が母の言うことを聞いて。うん、そうそう。なるべくおっかさんの言うことを聞かなければいけない、と言ってニコニコしている。まるで子供に対するようである。三四郎は別に腹も立たなかった。我々が露悪化なのはいいですが、先生時代の人が偽善家なのはどういう意味ですか？君、人から親切にされて愉快ですか？ええ、まあ愉快です。きっと？僕はそうでない。大変親切にされて不愉快なことがある。どんな場合ですか？形式だけは親切にかなっている。しかし、親切自身が目的でない場合。そんな場合があるでしょうか？君、元日におめでとうと言われて実際おめでたい気がしますか？そりゃあ、しないだろ。それと同じく、腹を抱えて笑うだの、転げ返って笑うだのというやつに一人だって実際笑ってるやつはない。親切もその通り。お役目に親切をしてくれるのがある。僕が学校で教師をしているようなものでね。実際の目的は衣食にあるんだから、生徒から見たら定めて不愉快だろう。これに反して、与次郎のごときは露悪党の領袖だけに、たびたび僕に迷惑をかけて、始末に負えぬいたずら者だが、憎げがない。可愛らしいところがある。ちょうどアメリカ人の金銭に対して露骨なのと一般だ。それ自身が目的である。それ自身が目的である行為ほど正直なものはなくって、正直ほど嫌味のないものはないんだから。 万事、正直に出られないような我々時代の小難しい教育を受けた者はみんなキザだ。ここまでの理屈は三四郎にも分かっている。けれども三四郎にとって目下痛切な問題は大胆にわたって理屈ではない。実際に交渉のあるある格段な相手が正直か正直でないかを知りたいのである。三四郎は腹の中で峰子の自分に対する素振りをもういっぺん考えてみた。ところが、キザかキザでないかほとんど判断ができない。三四郎は自分の感受性が人一倍鈍いのではなかろうかと疑い出した。